耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1173回7月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん偽札って見たことありますか？僕はないんですけどもね、バシさん、皆さん知ってると思うんですけど、あのバシさんがですね、昔コンビニでバイトしてた時代に偽札を使った犯人を追いかけてって捕まえたことがあるんだそうです。なんか本人曰くですね、手触りが全然違ったから怪しいと思って、ちょっと事務所に来てくださいって言ったら逃げ出したんで捕まえたってことなんですけども、いやーそれね、バスさん警察に表彰されたっていうのをね、部屋にも飾ってあるらしいんですけれども、そんな経験なかなかしないですよね。でもこの偽札というのはですね、やっぱり社会問題なんですよね。なぜかっていうと、その日本円の偽札が出回ることによって日本円の信用が落ちてしまうという、そういう社会的な問題があるからなんです。今回はですね、この偽札だけではないんですけども、これをテーマにした小説を一つご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております島田雅彦著悪化という本です。まずは著者のご紹介。島田雅彦さん、小説家の方です。デビューが大学在学中の1983年ということで、結構ベテランの方ですね。もう多数の作品を書かれまして、文学賞も受賞されております。現在はその文芸家協会理事なんかを務めてらっしゃいまして、まあ、本当にベテランの風格のある方なんですけども、そんな島田さんが今回書いた作品悪化、これは悪い貨幣と書いて悪化と読むんですけども、本来の意味ではですね、まあ、質の悪い紙幣とか紙幣としての品質のを取るもの、地金の価格が法定価格より低いもの、すり減ったもの、こういったものを指す言葉です。でこの悪化の意味をですね、念頭に本を読み進めていくと、作者の言いたいことが結構ね、深く読み取れるんじゃないでしょうか。どんなストーリーかと言いますと、まず舞台は現代日本です。偽札が経済を狂わせていく、そんな中で、あくまでね、人間に焦点を当てたフィクション小説になっています。物語の始めはホームレスがね、ある日100万もの大金を拾ったところから始まりまして、しかしその金が偽札だったというね、お話です。でこの事件の捜査にあたった警部は、偽札鑑定のスペシャリスト、通称フクロウ、というのを召喚しまして、そのフクロウによれば、今まで見た中で最も精巧に作られた偽札だったとのこと。で一方でこの物語の主人公の一人である美しすぎる刑事エリカは、別件で国際的犯罪を取り締まるべく、マネーロンダリングの拠点である宝石商、通称ゼニアライ弁天に、潜入捜査をすることになった。そこで捜査線上に上がってきた人物が野々宮という男。でこの野々宮はグローバルな資本主義を超える社会を目指す共同体彼岸コミューンで育ち、今や海外で巨大な資本を操る闇の天才ビジネスマンとなっていたというですね、現代日本なんですけども、なんかパラレルワールドみたいな、結構すごい設定の、物語です。で、このね、野々宮とエリカを中心ですね、そしてまた偽札鑑定のスペシャリストフクロウをキーパーソンとして話が進んでいくというものです。闇のビジネスマン対美人すぎる刑事、美しすぎる刑事、成功するのは恋か捜査かなんていうか、まあ、すごいヒューマンドラマなんですけどもね、後ろに見えてくる結構その経済ものに関しては、新刊ラジオ普段お聞きの皆さんだとすげえ壮大だなそれと、そういう印象を抱くかもしれません。まあちょっとですね、そのドラマの一部をね、見てほしいので、今回はですね、この刑事のエリカと闇の天才ビジネスマン野々宮が初めて二人きりで会った場面をドラマにしてみようと思います。状況としてはですね、初めて会った時にこの野々宮がエリカに言った500億あれば何に使うという冗談の回答をする、そんなね、お話で、まあ、エリカが野々宮を探ろうとしているところです。ではお聞きください。
野々宮に電話で500億円の使い道を思いつきましたと告げると、
午前9時にホテルに向かいの車を出します。
よっぽど相手の関心を引くことを言わないと早々に退散されてしまう。そのプレッシャーがあったが、出たとこ勝負にかけてみた。
さて、どんな使い道を考えてくれましたか？
昔から富と権力を握った人は不老不死を追求しました。永遠に美しくあることにお金を惜しまない人は多いです。
ビバリーヒルズの愚かなアメリカ人たちの真似をしろと？
新しい歴史観や世界観を問うような映画の制作はどうでしょう？
それはすでに誰もがやっている。世界ではもっと水凶な金の使い方を競っていますよ。文化成熟度は元が取れそうな金の使い方よりもどれだけ多彩な風変わりな使い方をしているかに現れます。
はい、おっしゃる通りです。私の頭では常識的なことしか思いつかず申し訳ありませんでした。自らの想像力の貧困を詫びると野々宮はずっと立ち上がって部屋の電話を取った。ルームサービスでシャンパンとフルーツを注文した。
お茶よりお酒を飲んだ方が大胆なことを考えられるでしょ。
野々宮は何か思い出したように机の引き出しから封筒を取り出し、それを手渡した。断ってから封筒を開くと一枚の紙幣らしきものが入っていた。ゼロルピーですか？
そう、さすがゼロを開発した国だけあってゼロルピーというのもあるんです。
なぜこれを私に？
あなたは金で買えない人だから。
ひょっとして口説かれているのだろうか。ゆっくりまばたきをし改めて野々宮の表情を伺った。
いくらあっても何も買えない。利子もつかない。誰も幸福にしないし不幸にもしない。これを差し出す方も受け取る方も微笑みを浮かべている。この世のお金は全てこのゼロルピー紙幣を目指しているのかもしれません。
もしそうなったら一番困るのは彼自身なのに、野々宮はそれを待望しているかのような口ぶりだった。500億とゼロルピーの落差にめまいがする思いだったが、野々宮のユーモアには惹かれるものがあった。
ところでエリカさん、あなたは張社長の宝石店で店員をされていると聞きましたが、本当は別の仕事をされているんじゃないんですか？
あまりの速攻に一瞬動揺を隠しきれなかった。野々宮はそれを敏感に気取ったかもしれない。私は2年前から密かに鏡の前で研究をしてきた小悪魔的微笑みを浮かべわかります？大学で心理学を学んでから人間観察が趣味になっちゃって銀座に勤めてたんですよ。あんまりお客さんのプライバシーに踏み込むなってママによく怒られました。
いや、私が言っているのはそういうんじゃなく、あなたが私にいろいろ尋ねるのは別の目的があってのことではないかと。
え？私は口を開いたまま野々宮の顔を凝視していた。無意識のうちに赤面してくるのが分かった。実は私、そう言い出しながらこの場をどう切り抜けるか必死に考えていた。しかし頭の中は真っ白になり、顔面はさらに真っ赤になり、つい口走ってしまった。警察官なんです。言ってしまってから私はペロリと舌を出した。
冗談がお好きなようだ。
取り返しがつかないと思ったが、野々宮は私の小悪魔的微笑みには積極的に騙されようと思ったか、私の唇を求めてきた。ためらいがちにキスには応じたが、この続きは再会が叶ったら。野々宮は完璧だった。普段殺気だった男集団に囲まれて仕事をしている私には新鮮で心躍る時間だった。こんな魅力的な容疑者の前では刑事であることを忘れ、恋心を押し出してみたかった。果たして成就するのは 恋か捜査か。
はい、というわけでドラマでした。今回結構長々とやったんですけどね、手抜きじゃないですよ。まあ、こんな雰囲気の作品なんですけどもね、今まで結構新刊ラジオ経済小説をご紹介してきました。今回の方もねテーマは経済小説なんですけれども、もともとねこの島田さんが小説家であることもあって、まあ、人間というものに焦点を当ててるなというのが、まあ、素直な感想です。まあ、そのあたりが気になる方はぜひね、お手に取ってみてください。では書籍情報です。悪化、島田雅彦著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第751回2009年2月28日号、なぜ世界は不況に陥ったのか、集中講義金融危機と経済学。これは真面目に経済を学びたい人のための本ですね。そしてもう一つが新刊ラジオ第1139回2010年5月27日号、トリプル A 小説格付け会社上下巻。これはどちらかというと経済小説が読みたいという人のための本です。まあ、気になった方はこちら今回の新刊ラジオの個別ページに貼り付けておりますので、ぜひ見に来てください。新刊ラジオおよび新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊ラジオもしくは新刊 JP と検索してみてください。皆さんのね、メールなんかもお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでじゃないんですね。最後にですね、今回この小説ちょっと映画の予告編みたいな音声作ってみたいなっていう、ノリが発生しましたので、ちょっと作ってみました。というわけで今回の新刊ラジオは映画の予告編みたいな CM が入って、終わります。では、またお会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
池さん、僕は20年前に池さんに拾われた時のままです。
なんかあの人キリストっぽいですね。
どこが。
1999年3月31日を思い出せ、後藤。すみません、トイレを貸してもらえませんか。
そっちです。
何やってんだ、やめろ。
あの金を使う者に災いあれ。君は私や悲願コミューンばかりか、日本さえ裏切ったのだ。
池さん、僕が売ったのは日本銀行だけです。
体は一つなのに名前も過去もたくさんあるのね。
刑事さん、
身柄の安全を保証する。日本領事館とは話がついている。
誰かを信じなければ僕は救われない。
私を信じてくれるの。
好きになった弱みだ。君も僕を信じてくれるかい。
信じるわ。やっとあなたの素顔を見られた気がする。
悪化、最後に勝利するのは金か理想か正義か悪か。